広報東久留米令和4年3月15日号。発行は東久留米市。編集は企画経営室秘書広報課。録音は東久留米広報音訳グループです。判例。この CD の階層はレベル2までです。レベル1はページ数やカテゴリー名、各記事タイトル。レベル2はタイトルごとの項目です。広報東久留米の構成について説明します。広報東久留米は通常8面構成で発行しますが、4面や12面構成で発行する場合もあります。ここでは通常の8面構成を前提として説明します。1面から5面では、原則、次の7つのカテゴリーで記事を分類しています。市民生活、子供と教育、高齢者、福祉、住環境、お知らせ、職員募集、観光所などの7つです。6面から8面では、原則、次の2つのカテゴリーで分類しています。健康、イベント、講座の2つです。なお、面の順番は1面から5面へ続きますが、6面から8面については、8面から6面へ続きます。面数が8面構成でない発行号については、切り替わるページ数が異なりますが、同様の構成となります。読み上げについて説明します。各面の始まりでは面数を、各カテゴリーの始まりではカテゴリー名をレベル1として読み上げます。ただし、ページをまたいで同じカテゴリーが続く場合は、再度カテゴリー名をレベル1として読み上げます。また、カテゴリーには属さない記事として、線で囲んでいる記事がある場合は、レベル1で囲み記事と読み上げた上で、次の記事タイトルを読み上げます。説明は以上です。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、掲載内容が変更となる場合がありますので、最新の情報は市ホームページ、または直接各記事のお問い合わせ先へご確認ください。判例終わり。今号の主な内容。富田市長所信表明1面。新型コロナウイルスワクチン関連情報3面。道路の愛称名が決まりました4面。ペットの飼い主の皆さんへ6面。ガイドマップ東久留米を改訂しました8面。1面。富田市長、所信表明。東久留米市の次の50年に向けた新しい街づくり。3月1日から28日の会期で行われている4年第1回市議会定例会の初日、富田市長は市政運営の基本的考え方及び当面の課題に対する所信を明らかにしました。今号ではその概要をお知らせします。なお、所信表明の全文は市ホームページからご覧いただけます。問い合わせ、企画調整課、電話 042-470-7702。 市ホームページの二次元コードがあります。第1回市議会定例会初日で所信表明演説をする富田市長の写真があります。はじめに、令和3年12月26日に執行された市長選挙において、多くの市民の皆様からご付託をいただき、市長に就任させていただきました。市政運営にあたり、我が市を取り巻く厳しい情勢や、多くの困難を乗り越えてこそ、 市民の皆様に住み続けていただける街になるものと考えます。その実現に向けて、市民の皆様の知恵と創意をお借りしつつ、難題に立ち向かい、これまで以上に、やれる、できる市役所として参ります。やれる、できるのエネルギーとともに、東久留米市の新しい時代を切り開いて参ります。市政運営の考え方。私の思い描くこの街の理想像は、安心して暮らせる街です。ここで、東久留米市のこれからの50年間への基礎づくりを行うべく、そして、安心して暮らせる街の実現のため、先の市長選挙において、大きく10の分野における具体的な政策を提案いたしました。その中から3点の重点的取り組みを挙げます。公共施設マネジメントの推進。老朽化した公共施設の維持・更新に必要となる費用捻出の厳しさに加え、人口規模、人口構造の変化が見込まれる中、既存施設の複合化や集約化等も図りつつ、新たな付加価値を加えた公共施設の再編成を目指し、市民の皆様の意見に耳を傾けながら、未来志向の公共施設マネジメントを進めます。デジタル化の推進。デジタル技術を活用し、市民の皆様の利便性を向上させるとともに、市自らの業務効率化を図り、人的資源を行政サービスのさらなる向上につなげるべく、行政のデジタル化に取り組み、合わせてデジタルデバイド対策も講じながら、人に優しいデジタル化を推進します。子どもたちへの投資。子育て支援はもちろん、子どもたち自身への支援は重要です。ボール遊びができる公園を増やしたい。運動ができる環境を整えたい。悩みや苦しみを抱える子どもたちへ支援の手を差し伸べたい。時代を担う子どもたちへの支援は大変重要であり、この町の明るい未来への投資でもあります。未来を作るための8つの策。新型コロナウイルス対策に全力。新たな変異株によるリスクへの対応を喫緊かつ最優先の課題として機動的に取り組みます。円滑にワクチンの追加接種をしていただけるよう、引き続き体制を整えるとともに、感染拡大防止に向けても、必要な対策に取り組みます。罹患者等へは、東久留米市医師会等とも連携しながら、適切な支援に努めます。公共施設の総点検。令和4年度は、消防団第5分団詰め所を除く、学校教育系施設以外の公共施設改修工事を一旦休止し、未来志向による公共施設適正配置の検討のあり方について議論を開始するとともに、令和4年度中に国の指針に沿って公共施設等総合管理計画の見直しに取り組みます。また、北部・北西部地域の公共施設機能のあり方検討については、適正配置の検討状況を勘案した上で、今後の方向性を判断します。人に優しいデジタル化の推進。行財政改革部門と情報システム部門を統合し、戦略的な経営を図るための DX、デジタルトランスフォーメーションを全庁横断的に推進する統括組織を創設します。単なるデジタル化にとどまらず、業務全体にわたり改革改善を行うよう速やかな対応を図ります。また、行政評価制度における改革改善への取り組みも 自治体 DX 推進の中で実現させることとして、制度のあり方を整理します。共に作る賑わいあふれる街。地域経済の活性化は、地域の賑わいや発展に寄与するとともに、財政面における潤いももたらします。街の強みや特色を生かし、賑わいあふれる街へのアプローチをさらに進めます。道の駅が有するたまり空間、地域の情報発信、地域連携の3つの機能に加えて、特産品の販売や食文化の提供ができる地域活性化の拠点づくりの実現の可能性を探ります。安心して快適に過ごせる街。消防団や自主防災組織への支援、女性の視点からの避難所運営体制の充実、避難行動要支援者の支援体制づくりに取り組みます。また、冠水対策や本庁舎での非常用電源確保等の防災・減災対策に努め、災害に強い街づくりを目指します。東久留米駅西口商工施設については、現行法適合に係る実施設計を行っており、施設の安全性の確保、利便性の向上に向けた方策を検討します。ボール遊びができる公園を一つでも増やせるよう、各公園の役割を整理し、子どもたちや地域の方々に親しんでいただける公園の充実に努めます。生き生きと健康に暮らせる街。健康づくりに向けた取り組みを推進するとともに、医療、介護、福祉のさらなる連携強化を図り、安心して日々の生活を営めるような街づくりを進めます。死亡や相続に関する手続きの簡素化に向け、デジタル化によるお悔やみ窓口の創設を検討します。障害がある方々が自立した生活を営み、安心して暮らせるよう、就労支援の充実と、市内雇用の開拓に取り組むとともに、地域活動へ積極的に参加できるよう支援に努めます。子供が豊かに成長できる町。妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援に向けて、子育て世代包括支援センターの仕組みを通じた支援体制の充実に努めます。水泳指導については、学校ごとに所属する教員が行ってきましたが、専門インストラクターによるプール指導導入の可能性を探ります。学校での子どもたちの健やかな発達を支援するため、スクールカウンセラー等の体制の充実に努めます。ICT 教育の推進として、タブレット端末の活用を効果的に実践するとともに、家庭学習への活用も図ります。中学校給食については、温かい給食を提供できるよう、民間事業者と連携しながら取り組みます。自然と共生する環境に優しい町。豊かな自然環境を未来に継承していくとともに、地球温暖化の抑制や脱炭素社会の実現に貢献できる実践的な省エネルギー、再生可能エネルギーの推進のほか、防災・減災の視点などからも、地域課題の解決に向け、分野横断的に対策を検討するべく、国や東京都の動向等を注視しつつ、対応を図ります。2面に続く。2面。1面の富田市長所信表明から続く。本市における行政課題への取り組み。地域産業推進協議会。市内産業の活性化に加え、新たに創業を志す方の支援や企業誘導のほか、 観光振興に向けた情報発信にも取り組んでいただいています。令和4年度実施予定の駅前マルシェなどは、町の魅力と価値を高め、好循環の創出につながるものです。今後も本協議会を中心に活気ある町を目指します。都市農業政策の充実。都市農業は新鮮で安全な農産物の供給や教育、防災機能などの役割を果たす一方で、都市化の進行や農業者の高齢化などの課題もあります。生産緑地の貸借促進など、農業者支援に向けた取り組みを進め、魅力ある農業経営の環境づくりに努めます。フィルムコミッション。下里小学校跡地の利活用の方向性が定まるまでの間、暫定的にロケ地として活用することで収益の確保と地域の知名度の向上につながる取り組みを進めます。上野原地区のまちづくりの推進。旧国家公務員合同宿舎の建物が残るエリアについては、国との意見交換を継続する中で、土地利用構想整備計画に描いた土地利用の実現に向けて取り組みます。都市基盤の整備。東村山都市計画道路3、4、13号線及び3、4、21号線のうち、第一航空、幸町区間及び第二航空、小山本町区間は、着実に事業を進めております。第三航空小山区間も令和6年度の事業認可取得に向け取り組みを進めます。自転車等駐車場整備事業。東久留米駅周辺の恒久的な自転車等駐車場の確保に向けて、本年1月から駅周辺6施設の管理運営を開始しました。令和4年度は、駅西口第一自転車駐車場の施設整備工事に着手し、整備期間中は臨時自転車駐車場の運営を開始します。南沢通り、市道207号線の拡幅整備。歩行者等の安全性確保のため、拡幅整備に向けた用地取得の取り組みを進めており、引き続き着実に事業を推進します。健康寿命の延伸。市民一人一人に健康維持に向けた自覚を促すとともに、自ら取り組める健康づくりへの支援や生活習慣病予防など、健康を保持増進するための取り組みを進めます。国民健康保険の健全運営。健全化に向けた事業費の抑制などを計画的かつ効率的に進めてきています。今後も東京都と一体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保に努めます。妊娠期から切れ目のない子育て支援や相談体制の充実。子育て世代包括支援センターの仕組みを通じて、出産から就学前までの子育て期における支援を実施しています。また、多胎児家庭の交流会事業等を実施し、多胎児家庭への支援の充実を図ります。保育園の施設整備、運営及び提供体制。これまで、保育園の定員拡大を図ってきたことで、子ども・子育て支援事業計画に定めた見込みを上回る提供体制が確保できる見通しとなっています。公設公営保育園については、改めて民間活力導入の考え方などを整理し、令和4年度中にお示しします。民間活力を活用した学童保育所の 運営体制。令和4年4月より、新たに3校区5学童保育所で民間活力を導入し、園長育成も含めた運営を開始します。これまでの取り組みなどを踏まえて、令和4年度中に一律学童保育所の運営方針を改定します。また、直営の学童保育所においても園長育成を開始します。教育大綱の改定。平成27年度に教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱として策定しましたが、総合教育会議において教育委員会と協議した上で教育大綱の改定を行います。緑地の保全、都立6000公園。落合川や南沢遊水群など水と緑が多い南沢地域にある向こう山緑地公園の拡幅に向け、令和4年度に用地取得を行います。東京都が整備を進めている都立6000公園については、市の意向を伝えつつ、その取り組みが推進されるよう調整を図ります。地球温暖化対策実行計画の策定。2050年カーボンニュートラルに向けた国や東京都の動向を踏まえ、全庁一丸となって地球温暖化対策に取り組むため、第4次地球温暖化対策実行計画を策定します。財政健全経営計画。限られた資源を効果的、効率的に活用するために、実行プランに沿った改革改善に取り組み、将来にわたり持続可能な市政運営を進めます。組織機構等の見直し。本年4月より、組織体制を整備し、人に優しいデジタル化の実現を目指すとともに、未来志向による公共施設の適正配置に向けた検討のあり方について、庁内調整を進めます。なお、全庁的な組織機構等の見直しについては、国の動向も注視しながら調査検討を進めます。個人情報保護条例の改正。自治体ごとに制定運用してきた個人情報保護条例が、全国共通の個人情報の保護に関する法律の運用に移行されることに伴い、東久留米市個人情報保護条例等の整備等に取り組みます。人材育成・働き方改革。働き方改革に向けたテレワーク実施や民間ノウハウも活用した職員研修の充実について、検討を進め、職員が働きやすい職場づくりを推進します。市史編纂。新型コロナウイルス感染症対策やデジタル社会への転換対応などに優先的に取り組むため、令和4年度からの事業実施を見送ることとしましたが、歴史的公文書については引き続き整理します。令和4年度当初予算。予算編成と概要。令和4年度一般会計予算は450億3600万円で、前年度比2億1600万円 0.5% の増となりました。一般会計と国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の3特別会計を合わせた総額は710億5640万円で、前年度比10億109万8000円 1.4% の増となっています。共に作るにぎわいあふれる町。閉園した柳久保農園に代わる市民農園の開設に向けて準備を進めます。 また、農業経営改善計画認定農業者等に対し、農機具・機械購入費用の一部を補助します。安心して快適に過ごせる町。特殊詐欺防止のための啓発活動の推進や対策強化を図ります。また、避難所における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、災害対策用備蓄品等を購入します。生き生きと健康に暮らせる町。令和5年度末までに認知症高齢者グループホームと併設の看護小規模多機能型居宅介護を開設する地域密着型サービス事業者に対して、経費の一部を補助します。また、子宮頸がんワクチン接種対象者、またはその保護者に対して、ワクチン接種の勧奨を開始し、医療機関と連携して実施します。子供が豊かに成長できる町。学校施設の環境整備については、第二小学校西校舎等ほか中規模改造ほか工事、第三小学校西校舎等ほか大規模改造工事、第三小学校体育館中規模改造ほか工事、第五小学校普通教室整備工事、南中学校校舎等トイレ改修工事を令和4年度への繰り越し事業として実施するほか、令和4年度予算において、東中学校西校舎等屋上防水工事を実施します。今後の改修に向けた準備では、第五小学校普通教室整備工事、第九小学校東校舎等中規模改造工事にかかる実施設計を行います。学習用コンピュータのフィルタリングソフトの導入など、家庭におけるタブレット学習環境を整えます。自然と共生する環境に優しい街。民有地をお借りして開放する柳久保欅森の広場は保全対象地であることから、緑の基金を活用して購入し、公有地化を図ります。基本構想実現のために、マイナンバーカードによる申請が受けられる環境の構築や、行政手続きのオンライン化の促進を図るとともに、市民課窓口における待ち時間短縮のため、申請書等の記入をせずに手続きが行えるシステムを導入します。本庁舎への非常用電源等の整備については、太陽光発電に加え、蓄電池、電気自動車を二次電源として活用した機能の導入を進めており、令和4年度より工事に着手します。終わりに、市政を取り巻く課題が山積する中でも、私が心がけたいのは、市政通天の精神です。一つ一つの課題に誠実に取り組み、努力をすれば必ず願いは叶います。市民、議会、行政が力を合わせて、新しい時代への扉を開くことができれば、必ずや夜明けはやってきます。東久留米市の未来に向けて、私は市長としてその先頭に立ち、課題に誠実に取り組み、道を切り開いていく決意です。市民の皆様、議員の皆様にも、東久留米市の光り輝く未来に向かって一緒に進んでいただきたい。そのことを切にお願いしまして、私の初心の一端の表明とさせていただきます。
3面。新型コロナウイルスワクチン関連情報。問い合わせ。市新型コロナワクチンコールセンター。市コールセンター。電話。042-420-2020。 7177。なお、詳細は市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。3回目接種券の発送。2回目の接種を3年9月16日から30日に行った方への接種券は3月25日金曜日に発送予定です。接種券の到着まで1週間程度かかることがあります。接種時の持ち物。ワクチン接種時に本人確認書類、運転免許証、健康保険証などを忘れる方が多くなっています。接種当日は、市でお送りした予防接種済証と予診票のほかに、本人確認書類もお持ちください。接種当日の持ち物を再確認しましょう。接種券が印字された予診票、予防接種済証、本人確認書類、また、小児、5歳から11歳の接種では可能な限り、母子健康手帳も合わせてお持ちください。母子健康手帳の持参が必須となるかは、各医療機関に直接ご確認ください。その他のワクチンとの接種間隔について、新型コロナワクチンは、原則としてその他のワクチンと同時に接種することができません。ただし、新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに片方のワクチン接種を受けてから2週間後には接種できます。小児接種、5歳から11歳の注意点。5歳から11歳用のワクチンは、12歳以上で使用するワクチンとは別製剤です。また、11歳以下と12歳以上では、接種するワクチンの量が異なります。1回目の接種後、2回目の接種前に12歳の誕生日が来た場合は、1回目の接種時の年齢に基づき、2回目も5歳から11歳用のワクチンを接種することになります。5歳から11歳用として送付した接種券と予診票は、12歳以上のワクチン接種でも使用できます。表を読みます。5歳から11歳と12歳以上のワクチン接種の違い。1、2回目接種。年齢に対応する項目を順に読みます。年齢、5歳から11歳。送付物、接種券。予防接種済証、予診票。なお、12歳になっても同じものが使えます。接種場所、市内6医療機関。使用するワクチン、ファイザー社製ワクチン。小児用、接種回数、2回。接種間隔、3週間。年齢、12歳以上。送付物、接種券、予防接種済証、予診票。なお、12歳になっても同じものが使えます。接種場所、市内23医療機関、15歳までは13医療機関。使用するワクチン、ファイザー社製ワクチン、モデルナ社製ワクチン。接種回数、2回。接種間隔、ファイザー社製ワクチンは3週間、モデルナ製ワクチンは4週間。表を終わります。新型コロナウイルスワクチンに関する相談窓口。ワクチン接種に関する一般的な内容について、厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター、電話、0120-761-770、午前9時から午後9時、土曜日曜日祝日も受付、厚生労働省新型コロナウイルス関連、 及びワクチンについての聴覚障害者相談窓口、ファクス 03-3581-6251、 電子メールコロナ corona2020@mhlw.go.jp、 ワクチン接種に関する市の対応、接種の予約や会場などについて、東久留米市新型コロナワクチンコールセンター、電話 042-420-7177、 かけ間違いのないようにご注意ください。土曜日曜日祝日を除く午前9時から午後5時受付、ファックス 042-477-0033、聴覚に障害のある方などの相談。新型コロナウイルス感染症相談窓口。まずは電話で相談を。新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある方の受診相談。なお、かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に電話でご相談ください。東京都発熱相談センター、電話 03-5320-4592、 または03-6258-5780、 24時間土曜日曜日祝日も受付。東京都多摩小平保健所、電話 042-450-3111、 土曜日曜日祝日を除く午前9時から午後5時受付。新型コロナウイルス感染症に関する一般的内容、予防などの相談。厚生労働省電話相談窓口コールセンター、電話 0120-565653、午前9時から午後9時、土曜日曜日祝日も受付。多言語対応。東京都新型コロナウイルス感染症電話相談窓口、新型コロナオミクロン株コールセンター、電話 0570-550-571、 午前9時から午後10時、土曜日曜日祝日も受付。多言語対応。引き続き感染対策を意識し、3密、密閉、密集、密接になりやすい場所を回避、もしくは出かけない、手洗い、咳エチケット、マスク着用などの一人一人の感染防止対策の徹底にご協力をお願いします。新型コロナウイルス感染症の影響により、市公共施設の利用制限、及び市主催イベントなどを中止、延期している場合があります。最新の市の新型コロナウイルス関連情報は、市ホームページをご覧ください。市ホームページの二次元コードがあります。4月の無料相談。表を読みます。相談は全部で23項目です。相談内容、定員、相談日、時間、場所、相談員、予約開始日時、問い合わせ先の順に読みます。法律相談。定員はいずれの日も8人。相談日は4日あります。6日、13日、20日、27日、いずれも水曜日の午前10時から、市役所2階相談室で、相談員、弁護士、予約開始日時、6日と13日は、3月24日木曜日、 20日と27日は、4月14日木曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、不動産、相続、会社の登記等相談、定員5人、6日水曜日午後1時から、市役所2階相談室で、相談員、司法書士、予約開始日時、3月22日火曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、表示登記、土地の境界等登記相談、定員4人、6日水曜日午前10時から、市役所2階相談室で、相談員、土地家屋調査士、予約開始日時、3月22日火曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、相続、遺言、成年後見等手続き相談、定員5人、13日水曜日午後1時から、市役所2階相談室で、相談員、行政書士、予約開始日時、4月7日木曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、税務相談、定員5人、20日水曜日、午後1時から、市役所2階相談室で、相談員、税理士、予約開始日時、4月12日火曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、人権、身の上相談、定員4人、20日水曜日午後1時半から、市役所2階相談室で、相談員、人権擁護委員、予約開始日時、4月14日木曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、不動産取引相談、定員5人、7日木曜日、午後1時から、市役所2階相談室で、相談員、宅地建物取引士、予約開始日時、3月24日木曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、交通事故相談、定員5人、27日水曜日、午後1時から、市役所2階相談室で、相談員、弁護士、予約開始日時、4月21日木曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、年金、労災、雇用、保険、人事管理等相談、定員4人、27日水曜日、午前10時から、市役所2階相談室で、相談員、社会保険労務士、予約開始日時、4月21日木曜日、午前8時半から電話で、生活文化課、042-470-7738 へ、女性の悩み事相談、定員はいずれの日も4人、相談日は4日あります。4日、11日、18日、25日、いずれも月曜日の午前10時半から午後4時半。 市役所2階相談室で、相談員、女性カウンセラー、予約開始日時、4日と11日は、3月16日水曜日、18日と25日は、4月6日水曜日、いずれも午前9時から電話で、男女平等推進センター、042-472-0061 へ、女性弁護士による法律相談、定員4人、1日金曜日、午前9時半から午後0時半、市役所2階相談室で、相談員、女性弁護士、予約開始日時、3月18日金曜日、午前9時から電話で、男女平等推進センター、042-472-0061 へ、経営相談、平日の午前10時半から午後4時半、東久留米市商工会館で、相談員、市商工会経営指導員、予約は前日までに、問い合わせ先、東久留米市商工会、電話、042-471-7577、耐震相談、電話相談のみです。8日金曜日、午後2時から4時、相談員、東久留米建築設計協会会員、問い合わせ先、同協会事務局、桑原建築設計事務所、電話、042-476-1515、教育相談、2箇所あります。中央相談室、整備教育文化会館内、教育センター、電話、042-473-3667、火曜から土曜日の午前10時から午後5時、滝山相談室、西部地域センター内、電話、042-475-8909、月曜から金曜日の午前10時から午後5時、水曜日は6時まで、いずれも相談員は、教育相談員、電話相談もできます。母子、父子相談、すべての開帳日の午前8時半から午後5時、市役所2階児童青少年課で、相談員、母子、父子自立支援員、問い合わせ先、児童青少年課、電話、042-470-7736 へ、身体障害者相談、4月は実施しません。問い合わせ先、障害福祉課、電話、042-470-7747、またはファクス、042-475-8181 へ。知的障害者相談、4月は実施しません。問い合わせ先、障害福祉課、電話、042-470-7747、またはファクス、042-475-8181 へ。心身障害者、障害児相談、平日の午前9時から午後5時、幸い福祉センターで、相談員、幸い福祉センター支援員、問い合わせ先、同センター、電話、042-477-2711。職業相談、すべての開帳日の午前9時から午後5時、市役所2階ワークコーナーで、相談員、ハローワーク三鷹職員、直接会場で、住宅増改築相談、14日木曜日、午前10時から正午と、午後1時から4時、市役所1階屋内広場で、相談員、 市住宅増改築等斡旋事業登録団体協議会直接会場で消費者相談平日の午前10時から正午と午後1時から4時市役所2階生活文化課で相談員消費生活相談員問い合わせ先市消費者センター電話042-473-4505 へ行政相談4月は実施しません問い合わせ先生活文化課電話042-470-7738 へ生活困窮者自立相談すべての開帳日の午前9時から午後4時市役所1階福祉総務課で相談員相談支援員問い合わせ先福祉総務課電話042-470-7741 へ4月の無料相談の表を終わります。
4面市民生活3月25日金曜日納期限納期内納付にご協力ください。問い合わせ納税課電話042-470-7729国民健康保険税第9期介護保険料第9期土地家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧期間日時4月1日金曜日から5月31日火曜日の午前8時半から午後5時土曜日曜日祝日を除く場所課税課市役所2階内容固定資産土地家屋の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ市長がその価格等を決定し固定資産課税台帳に登録します。縦覧とはこの登録された価格について固定資産税土地家屋の納税者が他の土地及び家屋と比較することでその価格が適正であるかを確認できる制度です。納税者は固定資産土地家屋の価格が記載された価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。土地価格等縦覧帳簿の記載事項は所在地番地目地籍価格家屋価格等縦覧帳簿の記載事項は所在地番家屋番号種類構造建築年床面積価格対象固定資産税の納税者4年1月1日現在市内に土地家屋を所有し固定資産税が課税される方その納税管理人及び代理人代理人は委任状が必要。申し込み、課税課窓口で申請書に必要事項を記入の上、運転免許証、パスポート、マイナンバー、個人番号、カード、住基カード、及び健康保険証など、本人確認ができるものを提示してください。問い合わせ、課税課土地資産税係、家屋資産税係電話 042-470-7777 内線 2338-2339-2341 から2344固定資産税都市計画税課税明細書納税通知書の発送4年度の固定資産税、都市計画税の課税明細書、 納税通知書を5月上旬に発送しますので、内容をご確認ください。問い合わせ、課税課土地資産税係、家屋資産税係、電話 042-470-7777、内線 2338-2339-2341 から2344。後期高齢者医療制度医療費の自己負担額変更。一定以上の所得のある方、75歳以上の方などの医療費の自己負担額が変わります。4年10月1日から医療機関などの窓口で支払う医療費の自己負担割合について、1割負担の方のうち、一定以上所得のある方は、自己負担割合が2割になります。なお、配慮措置により3年間、外来医療の負担増加額が1ヶ月あたり最大3000円までとなります。対象世帯、課税所得28万円以上、かつ、1、被保険者単身世帯、年金収入とその他の合計所得金が200万円以上、または2、被保険者複数世帯、年金収入とその他の合計所得が320万円以上。ご注意、10月からの自己負担割合は、8月下旬頃から判定が可能になるため、負担割合変更の有無については、現在はお答えできません。問い合わせ、保険年金課高齢者医療係、電話 042-470-7846。 医療費の自己負担の見直しに関するご質問は、都後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター。電話 0570-086-519。 制度見直しの背景などに関するご質問は、後期高齢者医療の窓口負担割合に関する厚生労働省コールセンター。電話 0120-002-719 へ。後期高齢者医療制度保険料の仮徴収。4月、6月、8月は保険料の仮徴収期間です。後期高齢者医療保険料を年金からの天引き特別徴収で納める方は、年6回の年金支給月に保険料が天引きされます。年間保険料額は、毎年7月に市民税、都民税の所得内容をもとに算定し決定します。そのため、年間保険料額が決定するまでは、仮徴収期間として、同年2月と同額の保険料を、4月、6月、8月の3回で納めることになります。年間保険料額が決定した後は、すでに仮徴収期間で納めた分との差額を、10月、12月、翌年2月の3回で納めることになります。仮徴収額決定通知書、兼納入通知書の送付。3年10月初旬までに、75歳の誕生日を迎えた方や、転入された方などのうち、4月から新たに保険料が年金天引きされる方へ、4月上旬に通知書を送付します。年金天引きから口座振替への変更。保険料の納付方法は、年金天引きが原則ですが、申し出により口座振替普通徴収に変更ができます。希望する方は、1、口座番号がわかるもの、預金通帳など、2、通帳届出印、3、後期高齢者医療被保険者証、 口座振替登録済みの方は、丸3のみを持参の上、保険年金課高齢者医療係へ。なお、年金転引を希望される方は、手続きは不要です。問い合わせ、同係、電話 042-470-7846。子供と教育。愛の一声運動、春の協調期間。愛の一声運動とは、良いことをしている青少年には励ましの言葉を、良くないことや危ないことをしている青少年には、注意の一声をかけるものです。これにより、正しい日常生活のルールを啓発し、自己と他人を尊ぶ心を高め、青少年を非行と事故から守ることを目的としています。各中学校地区青少年健全育成協議会をはじめ、関係26団体で実施委員会を組織し、市民ぐるみの運動を行っています。3月26日土曜日から4月5日火曜日は、春の協調期間として、各中学校地区単位実行委員会が、街頭パトロールや啓発用ポスターの設置などを行います。この運動は地域の皆さんの参加協力があって、成果を上げることができます。身近なところで、青少年への励ましやねぎらいの言葉、時には注意の言葉など、愛の一声をお願いします。問い合わせ、児童青少年課児童青少年係、電話 042-470-7735。 囲み記事。新小学1年生に丸子医療証を送付します。新小学1年生は、4月1日金曜日から義務教育就学時医療証、丸子医療証に切り替えとなるので、対象者へ新しい丸子医療証を発送します。対象、現在、負担者番号が88138458の乳幼児医療証、丸乳医療証をお持ちで、4月に小学校へ入学する児童、平成27年4月2日から28年4月1日生まれ。発送時期、3月下旬。ご注意、丸子医療証には所得制限があり、表があります。限度額以上の場合、丸乳医療証の負担者番号が88132451の方は、丸子医療証の対象になりません。4年度3年中の所得額が限度額未満になる場合は、9月中に10月1日からの丸子医療証の交付申請をしてください。表を読みます。表、義務教育就学時医療費助成所得制限限度額。9月30日までは3年度2年中の所得額で判定。扶養親族等の数、所得額の順に読みます。扶養親族等の数、0人、所得額、622万円。1人、660万円。2人、698万円。3人、736万円。4人、774万円。なお、所得とは、給与収入のみの方は、源泉徴収票の、給与所得控除後の金額マイナス10万円の額。自営業者等で確定申告している方は、確定申告書の所得金額の合計の額です。配偶者控除、同一生計配偶者 を受けている場合は、扶養親族等の数に含みますが、配偶者特別控除に該当する配偶者は、扶養親族等の数に含みません。年少扶養16歳未満も扶養親族等の数に含みます。所得制限限度額に加算する金額、扶養親族等の数が5人以上の場合、1人につき38万円。老人扶養親族、1人につき6万円。70歳以上の同一生計配偶者、1人につき6万円。所得額から控除できる金額、社会保険料相当額、一律8万円。雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛け金控除、相当額。障害者控除額、普通27万円、特別40万円。家父控除額、27万円。一人親控除額、35万円。勤労学生控除額、27万円。今日終わります。現在、一人親家庭等医療証、丸親医療証をお持ちで課税世帯の場合は、対象児童の丸子医療証を送付します。非課税世帯の場合は、引き続きお持ちの丸親医療証をご利用ください。世帯主が非課税で、障害がある児童の場合は、心身障害者医療費助成、丸証を受給できる場合があるため、障害福祉課にお問い合わせを。問い合わせ、丸子医療証、丸親医療証は、児童青少年課助成支援係。電話、042-470-7736。丸証は、障害福祉課。電話、042-470-7747。夕焼けチャイムの時間が変わります。4月1日金曜日から、夕焼けチャイムの放送時間が、午後4時20分から、5時20分に変わります。問い合わせ、防災防犯課、電話 042-470-7769。道路の愛称名が決まりました。広報誌、1月7日号、などでお知らせし、1月7日から28日の期間で、愛称名を募集していた新設道路5路線についてたくさんのご応募をいただき、誠にありがとうございました。ご応募いただいた愛称名を市道路愛称名検討委員会で審査し、231号線上野原にぎわい通り、233号線上野原東公園通り、232号線東中通り、229号線道坂公園通り、109-1 号線新宝生通りとそれぞれ決定いたしました。これらの路線が市民の皆様や利用者の方々に親しまれる道路となることを期待しております。問い合わせ管理課管財担当、電話 042-470-7766。 ごめん。住環境。ゴミの収集日。ゴミと資源物は決められた収集日の当日、午前8時半までに出してください。土曜日曜日の収集はお休みです。小型廃家電類を除く全品目が個別収集です。平日のゴミ収集日。 地区と収集曜日の品目の表を読みます。東地区、上野原、新宝町、金山町、氷川台、大門町、東本町、新川町、浅間町、学園町、ひばりが丘団地、本町、南沢、中央町。収集品目、月曜日、容器包装プラスチック、ペットボトル。火曜日、燃やせるゴミ、瓶。水曜日、燃やせないゴミ、有害ゴミ。木曜日、缶、紙類、布類。金曜日、燃やせるゴミ、瓶。西地区、小山、幸い町、前沢、南町、滝山、下里、柳久保、伸び止め、八幡町、弥生。収集品目、月曜日、燃やせるゴミ、瓶。火曜日、容器包装プラスチック、ペットボトル。水曜日、燃やせないゴミ、有害ゴミ。木曜日、燃やせるゴミ、瓶。金曜日、缶、紙類、布類。今日、終わり。3月21日、月曜日、祝日、春分の日のゴミ収集。平日と同様に収集します。ゴミの収集日などの確認は市ホームページで。ゴミ収集日や分別などのゴミ出しルールは市ホームページでご確認ください。市ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、ゴミ対策課、電話 042-473-2117。粗大ゴミの申し込みは、電話 042-473-2118。またはインターネットで。家畜所有者は都への報告が必要です。特定家畜伝染病の発生予防対策や防疫措置の実施のため、家畜の所有者は毎年2月1日時点の飼養頭波数及び飼養衛生管理状況などを東京都家畜保健衛生所に報告する必要があります。次の家畜を使用されている方は、一般のご家庭の方でも、使用目的に関わらず、すべての方が報告する必要がありますので、都産業労働局ホームページをご確認の上、報告期限までに報告してください。牛、水牛、鹿、馬、綿羊、ヤギ、豚、イノシシの使用報告は、4月15日金曜日まで。鶏、アヒル、ウズラ、キジ、ダチョウ、ホロホロチョウ、七面鳥の使用報告は、6月15日水曜日まで。と、ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ、都家畜保健衛生所、電話 042-588-7171。 ミツバチの飼育は都への届け出が必要です。ミツバチの飼育をする場合は、養蜂振興法の定めるところにより、飼育の届け出をする必要があります。ご家庭での趣味の養蜂でも届け出が必要ですので、毎年1月末まで、もしくは飼育開始日が決まった時点で、都農業振興事務所に飼育届の提出をしてください。詳細は都ホームページをご覧ください。都ホームページの二次元コードがあります。問い合わせ。同事務所振興課畜産担当。電話 042-548-4868。 道路上への段差解消ブロックなどの設置は、 禁止されています。自宅や駐車場と道路の段差を解消するため、段差解消ブロックや鉄板などを設置することは道路法で禁止されています。これらの行為は、歩行者などが転倒する事故の原因となり、設置した方が事故の責任を問われることがあります。また、雨の日には雨水の流れを止めてしまい、道路冠水の原因になることもありますので、設置している場合は速やかに撤去してください。道路との段差を解消するには、歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行う必要があります。要事前申請。道路の適正な使用と安全確保にご理解とご協力をお願いします。問い合わせ、管理課道路河川施設担当、電話 042-470-7767。自転車保険などへの加入が義務化されています。都内では2年4月1日から東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例の一部改正の施行により、自転車保険、自転車損害賠償保険等への加入が義務化されています。4月から就職、進学など新しい生活が始まり、自転車を利用する方も多いと思います。加入状況を確認し、加入していない場合は、万が一の交通事故に備えるため、自転車保険などに忘れずに加入しましょう。問い合わせ、都民安全推進本部総合推進部交通安全課。電話 03-5388-3127。 消防少年団員募集。東久留米消防少年団は、消防の仕事や火災予防に関心のある61人の小学生から高校生で構成され、楽しく元気に活動しています。様々な集団活動を通じて、協調性や災害時に役立つ知識、技術などを身につけることができます。あなたも消防少年団に入りませんか？日時、月に1、2回、主に日曜日。主な活動内容、消火器の使い方やロープワーク、応急救護などの訓練、防火防災のパトロール、市の水防訓練や消防団出初め式など、地域と消防署の行事への参加、高齢者施設の訪問、草刈りなどの社会奉仕活動。申し込み、問い合わせ、東久留米消防署防災安全係、電話 042-471-0119。 東京消防庁公式アプリ。消防や救急の情報を入手できます。東京消防庁ホームページの二次元コードがあります。防犯灯維持管理費の補助金。市では補助対象となる防犯灯や装飾灯を管理している自治会、管理組合、及び商店会に対し、3年度下半期、3年10月1日から4年3月31日にかかった費用、電気料金、器具取り替え経費の補助金を交付します。その他、過去に補助金の申請をしている自治会、管理組合、及び商店会には、3月中に補助金の案内を送付する予定です。申し込み、4月20日水曜日までに、必要書類と合わせて、管理課、道路河川施設担当、市役所5階へ申請を、 問い合わせ、同担当、電話 042-470-7767。 お知らせ。東久留米市中小事業者経営持続支援金。新型コロナウイルス感染症流行の長期化による飲食店の休業や時短営業及び外出自粛などの影響を受けて売上高が減少している市内事業者の負担を軽減し、事業の継続や経営の安定化を図ることを目的に、東京都の月次支援給付金の受給者を対象として、経営持続支援金を交付します。給付額10万円、1事業者につき1回限り。対象、次の1から3すべてに該当する事業者。1、申請日時点において、市内に登記上の本社、本店がある中小企業者、もしくは市内に住民登録をしている個人事業主。2、過去に市が実施した経営持続支援金、申請期間3年12月1日から4年1月31日を受給していない。3、都が実施する東京都中小企業者等月次支援給付金の受給事業者、同給付金の3年4月から10月分のうち、いずれかの一月分を受給していれば対象。申し込み、3月15日火曜日から5月31日火曜日に消し印有効。市ホームページの申請フォームからのウェブ申請。郵便番号 203-8555。市役所産業政策課経営持続支援金担当宛郵送。または直接どうか市役所6階窓口へ提出を。問い合わせ、市ホームページまたは産業政策課。電話 042-470-7743。市ホームページの二次元コードがあります。観光所など。職場のパワハラ防止措置がすべての企業に義務化されます。4年4月1日から中小企業にもパワーハラスメント防止措置が義務化されます。事業主には職場のパワーハラスメントに関する相談窓口を設け、労働者の相談に応じて適切に対応することが求められます。問い合わせ、東京労働局雇用環境均等部指導課。電話03-3512-1611。シルバー人材センター会員募集。日時、4月20日水曜日午後1時から。場所、シルバー人材センター、下里 4-1-44。内容、入会説明会。対象、市内在住で原則60歳以上の健康で、働く意欲のある方。申し込み、問い合わせ、4月18日月曜日までに、同センター。電話、042-475-0738 へ。ファミリーサポートセンター事業説明会。有償の子育て助け合い事業です。保護者のリフレッシュや外出時の預かり、保育園や学童の送迎などを地域の協力者が手伝います。協力者を随時募集しています。地域の子育て支援に参加してみませんか？ なお、事前予約制。利用者、協力者合同。協力者は登録後、講習会へ参加を。日時、4月13日水曜日、午前10時から10時半。場所、ワクワク健康プラザ社協会議室。申し込み、問い合わせ、同センター、電話 042-475-3294 へ。東京都都市計画審議会の傍聴者募集。日時、5月17日火曜日、午後1時半から。場所、都庁会議室。定員15人、事前抽選。ご注意、個人のプライバシーに関わる案件などがある場合は、会議が一部非公開となることがあります。その他、不議予定案件は、都都市整備局、ホームページ、または都都市計画課へ問い合わせを。申し込み、4月25日月曜日までに、消印有効。往復はがき、1人1通のみ有効。2、住所、氏名、電話番号、傍聴希望の旨を記入の上、郵便番号 163-8001、都都市整備局都市計画課宛て郵送を。問い合わせ、どうか計画管理担当、電話 03-5388-3225。囲み記事。市民伝言版。会員募集。東久留米市ターゲットバードゴルフ協会。日時、毎週月曜、水曜、木曜日と各週土曜日、午前9時から正午。場所、白山公園、南町、西部運動広場。費用、会費年5000円。その他、誰でも気軽に楽しく健康維持増進に最適な障害スポーツです。問い合わせ、松村、電話 042-473-5686。滝山青葉会ボーリング同好会。日時、偶数月第1金曜日午後1時半から2時半。場所、久米川ボール。費用、会費年1000円。別途青葉会年会費2000円。参加費1000円。シューズ代300円。問い合わせ、近藤。電話、090-6490-3802。滝山健康麻雀の会。日時、毎週月曜日午後1時から4時半。場所、西部地域センター。費用、入会金1000円、会費月1000円。その他、経験者歓迎。別途健康的な楽しいクラブ合宿もあります。問い合わせ、同垣、電話 090-2561-4501。ソフトボール、東久留米ファイターズ。日時、毎週火曜日午後3時から6時ほか。場所、南町運動広場。費用、入会金1000円。会費年6000円。その他、経験不問。ソフトボールで明るく楽しく和気あいあいで。問い合わせ、前原。電話、042-472-6488。軟式野球、少年野球ドリームセブン。日時、毎週土曜日曜日、午前8時から正午。場所、第7小学校校庭。 費用、入会金1000円、会費月2000円。その他、少年野球はもっと面白く、明るく楽しく、前向きにやっていこう。問い合わせ、前原、電話 042-472-6488。催し、散歩&自然観察、南沢の春を楽しむ、散歩&自然観察の会、日時、4月15日金曜日、申し込み受付は3月20日日曜日から開始、場所、落合川と南沢遊水群、費用、参加費500円、その他、湧き水の落合川と季節のお花、蝶や鳥を見ながらゆっくり歩きます。問い合わせ、横田、電話 042-473-5997。ジョン・チャヌ愛のコンサート、バイオリン、東久留米愛のコンサート実行委員会、日時、4月2日土曜日午後1時半開場、2時開演。場所、整備教育文化会館。費用、入場料3000円、学生1000円。その他、車椅子席あります。ご連絡ください。未就学児ご遠慮願います。問い合わせ、白沢。電話、090-2647-3121。
六面。囲み記事。ペットの飼い主の皆さんへ。飼育マナーとルールの確認を。ペットは私たちの生活に癒しや安らぎを与えてくれる大切な存在です。しかし、一部の飼い主の無責任な行動などから、市には犬や猫の飼育マナーなどについて寄せられる相談が後を絶ちません。相談の多くは飼い主のマナー次第で解決するものです。今一度、飼育マナーとルールの確認をお願いします。問い合わせ。環境政策課、電話 042-470-7753。 市ホームページの二次元コードがあります。正しく愛情を持って修正飼育を。ペットは共に暮らし、心を通い合わせられる命ある存在です。動物への虐待、ペットの遺棄は、法律で罰せられます。最高5年以下の懲役または500万円以下の罰金。また、誤った飼い方は近隣の方とのトラブルの原因にもなります。飼い主は責任と愛情を持って修正飼育しましょう。身元の表示。迷子になったペットが飼い主の元に戻れないケースは少なくありません。飼い主の責任の所在を明らかにし、迷子のペットの発見を容易にするためにも、犬には観察をつけ、猫やその他のペットには名札などをつけましょう。マイクロチップの装着も効果的です。災害に備える。災害が発生した場合、家が壊れたりして避難が必要な時は、事情の許す限り動物を連れて避難、同行避難してください。普段から人や他の動物を怖がらない。嫌がらずにケージに入る。トイレは決められた場所でする。などのしつけをしておきましょう。動物のための防災用品、10日以上の食事と水なども用意しておきましょう。また、あらかじめ、防災マップなどで、避難場所などを確認しておきましょう。市では、ペットの防災について、 パンフレットを作成しています。市政情報コーナー、市役所1階などで配布しているほか、市ホームページからもご覧いただけます。犬、鳴き声に注意を。犬の鳴き声について飼い主は気にならなくても不快に感じる方がいます。犬が鳴くときは必ず原因があります。原因を取り除く工夫をし、近隣の迷惑にならないようにしましょう。散歩時のルール。犬の散歩時には必ずリード、引き綱でつなぎ、ペットの動きを制御できるように短く持ちましょう。途上例。小型犬でも恐怖を感じる人がいます。リードにつながず迷子になった犬は警察署や動物愛護相談センターに保護され、飼い主が見つからないと動物愛護相談センターに収容されます。早朝や深夜の散歩時に大声で話をしたり、道路いっぱいに広がって散歩をすると周囲に迷惑がかかります。交通ルールなどを守って、ペットも飼い主さんも安全に散歩をしましょう。また、ペットのおしっこはすぐに水で流し、糞は持ち帰りましょう。市では、東久留米市ポイ捨て等の防止及び路上喫煙の規制に関する条例で、飼い犬などの糞の放置を市内全域で禁止しています。自宅内でもトイレができるようにすることで、雨の日など散歩に行けない時に排泄を我慢することがなくなります。猫。猫の飼育は屋内で。最近の交通、住宅事情を考えると猫の飼育は屋内が望ましいと言えます。猫は家具などを利用して上下運動ができる環境があれば家の中で飼うことができます。専用トイレ、爪研ぎなども用意しましょう。また、猫は年2から3回出産し、すぐに増えてしまいます。望まない猫の繁殖を防ぐためにも、不妊、去勢手術をしましょう。手術をすることで性格が穏やかになり、生殖器などの病気になる心配も少なくなります。飼い主のいない猫。飼い主のいない猫に不妊・去勢手術をせずに餌だけ与えていると猫はどんどん増えてしまいます。餌を与えている方は次のことを心がけ愛情と責任を持って猫に接しましょう。丸1、今以上に猫が増えすぎないよう不妊・去勢手術をしましょう。丸2、置き餌をせず食べ残しは片付け、いつも清潔にしましょう。丸3、糞があればすぐに始末しましょう。丸4、近所の人たちとコミュニケーションをとり、地域から理解が得られる努力をしましょう。4年度狂犬病予防注射のご案内。生後91日以上の飼い犬は、飼った日から30日以内に登録を行い、年1回の狂犬病予防注射を受ける必要があります。登録している方には3月末に狂犬病予防注射済表交付申請書黄色の用紙と通知を個別に発送します。問い合わせ、健康課予防係、電話 042-477-0030。4年度狂犬病予防注射期間。4年4月1日金曜日から6月30日木曜日。なお、期間内の接種が困難な場合は、なるべく早めの接種をお願いします。手続き方法。手順1、動物病院で予防注射の接種を受ける。動物病院へ電話などで問い合わせの上、狂犬病予防接種を受けてください。注射料金は各動物病院にご確認ください。手順2、健康課滝山 4-3-14 で予防注射済み表の交付を受ける。 手続きには、丸1、狂犬病予防注射済証動物病院発行。丸2、狂犬病予防注射済表交付申請書黄色い用紙。丸3、交付手数料550円を持参してください。ご注意。獣医師会に加入している動物病院、表があります。では、4月1日、金曜日から30日土曜日に、予防注射と注射済み表の交付を同時に受けることができます。予防注射費用の他に、注射済み表の交付手数料550円が必要です。注射済み表交付新規登録ができる動物病院の表があります。病院名、所在地、電話番号、市外局番は042ですの順に読みます。病院名、磯部動物病院、所在地、中央町 4-8-10、電話番号 471-0031、風間動物病院、中央町 2-6-50、453-8111、田中動物病院、東本町 4-9、474-0533、東野動物病院、中央町 1-1-49、473-7078、久留米動物病院、八幡町 3-3-12、477-3443、どんぐり動物病院、下里 5-9-15、475-5562、表を終わります。屋外会場、集合駐車の延期。市内の公園など、屋外会場での集合駐車は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、延期します。今後、感染状況などを見ながら、実施の有無を含め、調整などを図ります。集合駐車での接種を予定されていた方には、ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。病気などで、狂犬病予防注射が受けられない場合、獣医師から、狂犬病予防注射の実施が困難な状態である旨の診断書の交付を受け、健康課で手続きをしてください。郵送課。提出物。丸1、診断書、動物病院発行。丸2、注射済み表交付申請書、黄色の用紙。なお、注射済み表の発行はありません。丸2は、前年度に診断書の提出があった場合も送られますのでご了承ください。提出先、健康課予防係、郵送の場合は郵便番号 203-0033、滝山 4-3-14、同係宛て郵送を。